この音訳は日本メドトロニック株式会社ボランティア参加社員20名で行いました。
フランダースの犬。著者マリー・ルイーズ・ドラメー。菊池寛役。その1の1。ネルロとパトラッシュ、この二人は寂しい身の上同士でした。二人ともこの世に頼るものなく取り残された一人ぼっち同士ですから、その仲のいいことは言うまでもありません。いや、仲がいいくらいな言葉では言い表せません。兄弟でもこれほど愛し合っているものはまずないでしょう。本当にこれ以上の親しさは考えられないほどの間柄でした。しかも、二人といっても人間同士ではないのです。ネルロはフランスとベルギーの境を流れるムーズ川の岬の田舎町アンデルスに生まれた少年。パトラッシュはフランダースさんの大きな犬なのです。この二人は年数から言ったらいわゆる同じ年ですが、一方はまだあどけない子供ですのに、一方はすでに老犬の部類に入っています。二人が友達になったそもそもの始まりは、お互いに同情し合ったのが元で、日を降るに従ってその気持ちはますます深まり、今ではもう切っても切れない親しさに結びついてしまいました。村外れの小さな小屋、それが二人の家でした。この村というのは、ベルギーの首府アントワープから1里半ばかり離れたフランダースの一村落で、周りには麦畑や牧場が広々と連なっていて、その平野を貫く大きな運河の岸には、ポプラやハンノキの長い並木が、そよそよ吹くそよ風にさえ、枝をゆすぶっていました。村には家屋敷がおよそ20ばかり。その鎧戸はみんな明るい緑色か青空そのままの色に塗られ、屋根は多くは赤いバラ色、または黒と白のまだらに塗られていました。壁は雪のように真っ白で、太陽に輝いている時は目が痛くなるほどでした。村の中央には苔むした土手の上に風車がそびえ立っています。この風車はこの辺り一帯の定地の目標ともなっているものでした。ずっとずっと昔、この風車は羽も何もかもすっかり真っ赤に塗られたこともありましたが、今はもうその燃えるような赤い色も風雨にさらされて汚く色あせてしまい、回り具合もよぼよぼのおじいさんのように止まったり動いたりというありさまになってしまいました。とはいえ、まだこの辺りの人たちの麦つきの役は十分達しています。この風車と向き合って古ぼけた小さな教会堂が立っています。その細長い塔の上の鐘は朝に夕に静かな悲しげな音を響かせるのでした。東北の方、広々とした平野の彼方にはアントワープの旧教寺院の尖った塔がそびえ立っているのが望まれました。平野には果てしもなく青やかな穀物の畑が広がって、まるで一面海のようでした。さて、その村外れの小屋の主人というのは大変年取った、そして大変貧乏で、ジェハン・ダーズというおじいさんでした。このおじいさんもずっと以前は軍人で、あのナポレオンの大軍がこのベルギーに攻め入ってきた時には、戦いに出た経歴も持っています。しかもこのおじいさんが、その戦場から持ち帰ったものとしては何一つなく、ただ、大きな傷を受けて 一生チンバを引きずらねばならないことだけでした。ジェハンじいさんが80歳になったとき、じいさんの娘がアンデルスというところで死に、2歳になったばかりの男の子をおじいさんの手に残しました。自分一人の暮らしさえやっとであるこの貧乏なおじいさんは、それでも愚痴一つこぼさず、この厄介者を引き受けました。そしてこの厄介者はじき、おじいさんにとって、かわいい、尊い、なくてはならない大切なものになってしまったのでした。その忘れがたみのネルロ、実の名はニコラスというのだが、それをかわいらしく呼んでネルロとしたのです。は、この上ないおじいさんの慰めでとなって、この小さな小屋は本当に平和でした。小屋は粗末な掘ったて小屋にすぎませんでしたが、おじいさんはいつもきちんと片付け、貝殻のように白く塗り立てて、周りにはささやかな豆や薬草やかぼちゃの畑を作っていました。
その1-2、このおじいさんと孫とは恐ろしく貧乏で、全く何も口にすることのできない日が幾日もあり、たとえどんなにうまくいった日でも、これで十分というほど食べられることなど決してありませんでした。ですから二人にとっては、これで腹いっぱいというだけ食べられれば、それがもう天国へ昇ったほどありがたいことなのでした。しかし、こんなに貧乏でも、おじいさんは親切で優しく、孫のネルロも嘘を言わない無邪気な素直な心を持っていました。二人はもうほんのわずかなパンの皮とキャベツの葉っぱで満足して、その上は何にも望みませんでした。ただ一つ願いと言っては、犬のパトラッシュがいつまでもそばにいてくれればいいということだけでした。本当にパトラッシュがいなかったら、今頃このおじいさんと孫はどうなっていたことでしょう。パトラッシュは彼らにとって全くなくてはならないものでした。この犬一匹が彼ら老いぼれた不愚者と頑ぜない幼子にとっては、ただ一人の稼ぎ人、ただ一人の友達、ただ一人の相談相手、杖とも柱とも頼むただ一つの頼りなのでした。フランダースの犬は一体に頭も4本の足も大きく、耳は狼のようにピンと立っていて、何代も何代も親譲りの荒い労働で鍛え上げたがっしりしたその足は、いずれも外側に開いて踏ん張っていて、見るからに異常な筋肉の発達を示しています。まったくフランダースの犬は親子代々一生激しいむごたらしい労働にこき使われ、力尽きてついには路上に血を吐いて行き倒れるという運命を持っているのでした。そうした犬を両親にしてパトラッシュは生まれました。彼は悪魔と無知とに育てられ、一匹前の犬となる前にすでに荷車を引く擦り傷の痛さと首輪の苦しみを味わいました。彼は生まれてやっと1年経つや経たずで、もうある金物行商人の手に売られ、そこで思い出すも恐ろしい生活を強いられたのでした。その主人というのは飲んだくれの情け知らずで、食べ物などろくろく与えず、山のような荷を引かせ、絶え間なく鞭を振り下ろすのでした。 幸か不幸か、パトラッシュには力がうんとありました。根がこういった残酷な労働をするように生まれ落ち、鳴らされてきた鉄のような血統を受けているのですから、大抵の労働にはへたばることなく、従って苦痛は増すばかりでした。重荷、無知、気活、これらの苦しみがこの哀れな犬のその主人からもらうただ一つのお給金のようなもので、その他には何一つ報いられるものはありませんでした。こんな地獄のような苦しみを2年ばかりも耐えてきた後のある日のことでした。その日パトラッシュはいつもの通り、あの有名な画家ルーベンスが生まれたアントワープの町に通ずる誇りっぽい気持ちの悪い道をあえぎあえぎ車を引いていきました。車には鍋類、鉄皿、鉄瓶、バケツ、その他いろんな瀬戸物類、真鍮類、鈴類などが山と積んでありました。ちょうど夏の真っ盛りで、その暑さといったらありません。そうした中をパトラッシュは一日中何も食べず、その上半日も水を口にしないのでした。パトラッシュは苦しげにあえぎましたけれども、主人は知らぬ顔でのっそりのっそりついてゆくばかり。時たま犬の方を見るかと思えば、すでにむちゃ打ち下ろされて、その長い皮ひもの先はすり傷もあらわな犬の腰にぐるぐると巻きつくのでした。金物屋は道端に酒屋でも見つければたちまち入り込んでビールを引っ掛けるのでしたが、犬には運河の水をひと飲みするだけの暇さえ与えず、ただもう追い立てに追い立てて鞭を鳴らすのでした。
その一の三、くわっと照りつける太陽に焼けるように熱くなった道、植木ってキリキリ痛む腹、乾ききってヒリヒリ痛む喉、目は砂ぼこりでかすみ、コスに結びつけられた重荷のくべきの情け容赦のない重さ。さすがのパトラッシュもぼっと気が遠くなり、生まれて初めてよたよたとよろめいて、口から泡を吹いて倒れてしまいました。これを見ると金物屋は彼独特の着付け薬を取り出しました。ああ、それは蹴ることでした。怒鳴ることでした。硬い樫の棒で殴りつけることでした。しかし、どんなに蹴ってみても、怒鳴ってみても、殴ってみても、今度はもうパトラッシュには効き目がありませんでした。彼はただもうぐったりと身動きもせず、白っぽい埃の中に横たわったきりでした。しばらくして行商人は、もうこれはとてもダメだとわかると、さも忌々しげに舌打ちをして、手荒く火事棒から解き放し、犬の体をどんと草の茂みへ蹴飛ばして、このヤクザ野郎め、蟻に刺されるともカラスにつつかれるとも勝手にしやがれと口汚く罵って、それからプンプン怒りながら、今度は自分で車を坂の方へ引いていきました。ちょうどその日は向こうのルーバンの町でお祭りがある前の日でした。で、金物屋は早くその市場へ着いて、金物の店を出すのに都合のいい場所を取ろうと急いでいるのでした。ですから こんなことになった今、金物屋の癇癪は大変なものでした。そのルーバンまではまだなかなかなんですもの。金物屋はどこかに飼い主にはぐれた犬でもいないものか、いたらなるたけ大きなやつをひっ捕らえて縛りつけてやろうと、悪ごすい目をキョロキョロさせながら、さもやりきれなそうに車を引いていきました。パトラッシュはけこまれたままでいました。ぼうぼうと草の茂った溝の中に。その日、その街道は大変なにぎわいでした。テクテク歩く人、ロバに乗る人、あるいは二輪馬車、四輪馬車を走らす人、いずれもお祭り気分で浮かれながらぞろぞろ行くのでした。もちろんその人たちの目にも倒れた犬は映ったでしょうが、みんなそのまま行き過ぎてしまいました。要するにたかが死んだ犬一匹、それがこの地方で何の珍しいものですか。世界中どこへ行ったってやはり何でもないことなんでしょう。しばらくすると人並みに揉まれながら腰の曲がったよぼよぼのチンバのおじいさんがやってきました。別にお祭りに出かけるらしくもなく、みそぼらしいボロを着て埃の中を黙り込んでやってきました。このおじいさんがパトラッシュを見つけると不思議そうに立ち止まり、草を分けてそばへ寄り、親切な目つきでしげしげと犬の体を調べてみるのでした。おじいさんのそばには3歳ばかりのバラのようなほっぺたの髪のふさふさした瞳の黒い子供がくっついていました。草はその子の胸までもあるのでした。子供はおじいさんにつかまり、これは大変だと言わんばかりに目を丸くして、かわいそうな犬をじっと見つめていました。こうして二人は初めて会ったのでした。子供のネルロと大犬のパトラッシュとが、さてジェハンじいさんはいろいろに骨を折って、ようやく犬の体を地域近くの自分の小屋へ運び込み、息の絶えたこの犬を心を込めて解放してやりました。しかしパトラッシュの倒れたのは暑さと気活と疲れで、一時目がくらんだためですから、日陰へ静かに寝かしておくうちに、やがて元気を取り戻してきました。そうしてはやよろめきながら立ち上がろうとさえするのでした。それから何週間もの間、パトラッシュは力もなく役にも立たず、全くの病犬で死にはすまいかと案じられるようでした。しかしその間、犬は決して荒く怒鳴られることもなく、痛い鞭も受けませんでした。ただ受けるのは可愛らしい子供の片言混じりの慰めと、おじいさんの親切ないたわりばかりでありました。まことにこの寂しい年寄りと幼子、この二人だけが心を尽くして病気の犬を見守るのでした。小屋の隅には枯れ草を山のように積んで犬の寝床ができました。そうしておじいさんと幼子とはじっと耳を澄まして、犬の寝息を伺い、その息さえ聞こえればほっと安心するのでした。
その1-4、犬はようやく元気になって、初めて一声吠えてみると、それを嬉しがっておじいさんと子供とはどっと笑うのでした。そして元気になってよかったと嬉し涙をこぼすのでした。ことにネルロは 夢中になって喜んで、すぐ駆け出して行って、野菊を積み集めて、首輪をこしらえてきて、それを荒毛のパトラッシュの首にかけてやり、子供らしい赤い柔らかい唇で、何度も何度もキスするのでした。こうしてパトラッシュはすっかり元気を取り戻して、元通りの大きながっしりと力が満ちた犬になりました。はじめパトラッシュは以前と様子の違っているのが気がかりな風でしたが、間もなくすべてのことが分かってきたのですっかり安心しました。こうしておじいさんと子供の親切な心が分かるとともに、パトラッシュの心の内には生まれて初めて愛というものが非常な力で湧き上がったのでした。そしてその愛はその後一生、パトラッシュが死ぬまで一度も鈍ったことはありませんでした。パトラッシュは恵まれた今度の新しい生活のすべてを知ろうとして、その澄んだ目でじっと注意深くおじいさんと子供のすることを見守っていました。さて、この自販じいさんの仕事というのは、毎朝近所の牧場主たちの牛乳を小さな手車でアントワープの町へ運ぶことでした。村の人たちはこのおじいさんを憐れんで、そうした仕事を与えていたのでした。何しろ極の正直者ですから、牛乳を運んでもらうばかりでなく、村にいて仕事としては畑の番、牛小屋、鳥小屋の番、小さな田の番などいろいろ頼まれるのでした。しかしもうそろそろおじいさんには仕事が難しくなってきました。何しろ83という年寄りになったのですもの。アントワープへ行くにしてもサンディからの道を歩かねばならないのでした。パトラッシュは初めてシャントを着出た日、おじいさんが持って出たり持って帰ったりする牛乳缶をじっと気をつけて眺めていました。飛び色の首に野菊の花輪を巻かれたままで日向ぼっこをしながら、そしてその明る朝になると、パトラッシュはおじいさんがまだ車に手をかけない先に起きていって、ぴったり車の舵棒の間に体を置きました。それはちょうど私は車を引くことを知っています。どうかせめてこんな仕事でないとご恩返しをさせてくださいというかのようでした。がこのおじいさんは犬に車を引かせるのは神様が犬を作られた御心ではないと信じている人でしたから、それを長いこと許さずにいました。しかしパトラッシュはどうしてもそれをやめません。おじいさんが自分の体を舵棒に植えつけてくれないと知って、今度は歯でくわえて引いていこうとするのでした。これにはさすがのおじいさんも根負けがし、また自分の助けた動物の恩を返そうとする心のけなげで熱心なのに打たれて、とうとうそれを承知してしまいました。そこで犬が引きよいように車を作り直し、おじいさんの命のある限りそれを毎朝犬がせっせと引くことになったのでした。冬になるとおじいさんはルーバーの祭りの日に死にかかった犬をドブから救い上げてやったことの幸せをつくづく感謝するのでした。何しろ年老いて衰える一方のおじいさんです。もしこの忠義な犬が骨身惜しまず働いてくれなかったとしたら、雪道やぬかるみの深い私の後を重い牛乳缶をつけて引っ張っていくのがどんなにつらいことだったでしょう。ところでパトラッシュにとってはこうして働くことがまるで天国のように思われました。あの陰謀な昔の主人に山なす重荷をつけられて、人は仕事に鞭でピシピシ打たれた身には、このおじいさんの緑色の小さな手車にピカピカ光る真鍮の缶を乗せていくことなど 思いもかけなかった楽しさでした。まして親切なおじいさんが絶えず優しい声をかけてくれたり抱きしめたりしてくれるのですもの。なおありがたいことには一日の仕事が3時か4時には済んでしまって、あとはパトラッシュの自由な時間なのでした。ひなたぼっこをしようが、子供と一緒にふざけようが、近所の犬と遊ぼうが、全くしたい放題。パトラッシュはもう満足しきっていました。ことに運のいいことには、前の主人の金物屋はあのルーバンのお祭り騒ぎにひどく酔っ払った挙句喧嘩をして殺されてしまったのです。生きていてもしも見つけ出されてもしたら、パトラッシュは嫌おうなし、この新しい居心地のいい家から引きずられていかねばならなかったでしょうに。
その1の5。それから 2,3 年経ちました。自販じいさんはそれまで悩んできたビッコの上に今度はリュウマチを患って、足がひどくしびれるようになり、もうこの上は車について出かけられなくなってしまいました。この時6歳になっていたネルロは、それまで何遍となくおじいさんに連れられて行ってアントワープの街の様子も知り尽くしていましたので、おじいさんに代わって車について行くことになりました。牛乳を売って代金を集め、それをそれぞれの牧場主に届ける。その様子がいかにもいじらしくて気の毒なので、見る人の心を感じさせずにはおきませんでした。ネルロは本当に美しい少年でした。黒目がちな涼しい瞳、バラのように生き生きした頬、そして艶やかな髪がふさふさと華奢な襟元まで垂れていました。で、この少年と犬と牛乳車をモデルにする画家がたくさん出てきました。緑色の牛乳車に輝く真鍮の缶、それを引くのは大きな飛び色の猛犬、火事棒につけた小鈴が一足ごとにかわいい音を立てて、付き添うのは可憐な美少年、小さな白い素足に大きな器具を履いて、ルーベンスの名画から抜け出してきたような楽しげなあどけないその顔は、どんなに人を引きつけたことでしょう。大勢の画家たちが割れがちにと描いたのももっともなことでした。ネルロとパトラッシュとはすっかりこの仕事に慣れ、また心からこの仕事を好いていたので、夏になって自販じいさんの病気が良くなっても、もうおじいさんは出かけていかなくても済むのでした。おじいさんは日当たりのいい小屋の入り口に腰を下ろして、ネルロとパトラッシュがいそいそと畑の木戸をくぐり、やがてその姿が遠くへ消えてしまうまで見送り、とろとろっと居眠って短い夢さえ見る。やがて目を覚ましてお祈りをしたり、畑のものなど見回ったりする。そうこうするうちに時計が3時を打つと、表へ出てネルロたちを待ち受けるのでした。家へ近づくとパトラッシュは嬉しそうに一声高く吠えます。そして火事棒を外してもらってゆっくりとくつろぐのです。ネルロはその日の賃金を得意そうに計算し、やがてみんなそろってライ麦のパンに牛乳やちょっとしたスープを添えて食べるのでした。目を上げれば野は次第に暮れてゆき、宵闇が遥かな旧教寺院の尖った塔をぼかし始めるのです。それからおじいさんにお祈りをしてもらって、みんな安らかな眠りにつくのでした。こういう楽しい暮らしが幾日と続き、幾年と続きました。そしてネルロとパトラッシュの生活は相変わらず幸福で平和でした。春と夏とはネルロたちにとって一番楽しい時でした。 一体フランダースというところは見渡す限りどこまでも牧場や田畑が連なっているだけで、変化に乏しい、あまり面白いとは言えない土地ですが、そこはまたこの地方独特の景色もあるというものです。運河の岸の梢、鮮やかな長い並木道、水際には高い井の間に花が咲き、古ぼけた煮たり船が青い樽を積み、さまざまな旗をひらめかして静かに滑っていく。変化に乏しく退屈であっても、ネルロとパトラッシュにとっては実にこの上もない楽園でした。二人は仕事が済むときっと連れ立って出かけてくる。運河の土手の滴るような青草の茂みに身をうずめて浮かび来たり浮かび去る重たげな船を眺める。すると、かぐわしい夏花の匂いと爽やかな潮の香りとが混じり合って漂ってくるのでした。二人は優しげな満ち足りた瞳をして、いつまでもいつまでもそうして座っているのでした。しかし冬は本当につらいのでした。二人はまだ暗いうちから起き出るのに、それでも昼のうちに仕事がすっかり終わるようなことはめったになく、それに小屋は暖かい時には思いもしなかったような隙間や節穴がいっぱいで、冬の夜更けには寒い冷たい風が吹き込んで、まるで家畜小屋にでもいるような気がするのでした。春から秋へかけて実らないながらも、その茂った緑の葉で小屋を包んでくれたブドウも、冬になるとみすぼらしく枯れ果てて、黒い汚いつるが絡みついているばかりです。誤って水を床にこぼしたりすれば、じきそれが凍りついてしまうのでした。広い荒れ野は雪に埋もれて、ネルロの華奢な手足はしびれ、パトラッシュの頑丈な足もつららで傷ができました。しかし二人はけなげにも泣き言一つ言わず、火事棒の鈴の音も朗らかに、毎朝三里の道を行くのでした。アントワープの町の人々は皆いじらしがって、パン切れにスープを添えて持ち出してきてくれるおかみさんや、帰りの秋車の中へ焚き木の束を入れてくれる人など現れました。また同じ村の女などで、わざわざ牛乳など取っておいて、二人の帰りをねぎらってくれる人もあるのでした。